皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、おいて私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ここで、はい、この時点で気づかれたあなた、はい、相当な週末作戦会議マニアです。
まあ確かに、はい、そうだね、
はい、うん、今日は久々の対面収録ということで、は
い
は
い、いつぶりぐらいや、1ヶ月半、
5月ぐらいなので、
あ、2ヶ月ぐらいか、
まあ、3ヶ月ぐらい前まで戻りますね。
あら、
結構久々に対面で、
確かに、
ね、リモートではなんか合ってるんで、よく合ってる感はあるんですけど、対面は実はもう3ヶ月ぶりぐらいのもんなんで、
う
ん、ね、だからやっぱりこう対面違いますよね。
違う、うん、
リモートの世の中言われてます。でもやっぱり対面、この会話のキャッチボールの面白さ、それが生まれるのはフェイスとフェイスなんですね、
はい、何のメッセージ性を伝える番組なんこれ
はい、っていうところでね、やっていきたいと思います、うん、前回、
はい、
怖い話会をしてね、
はいはいはいはい、しましたよ。
あんまり話題にはなってないですけど、うん、僕の心にはすごい反響が、
あ、
広がっている
方、
はい、もうすごい聞こえてくるんです。
ああ、
よかった。
リスナー様からの反響 が
聞こえてる。俺の
妄想ではな、
幻聴で聞こえてるんですけど、まあやっぱり怖い話毎年やっててね、うん、なんでやるかっていうと怖いのが好きだから。うん、
はい、
それゆえに物語の強さ、うん、物語っていうのはやはりそういう魅力というか、うん、まあ何かしらの怪しさを持ってるからこう続いていくんだなと思うわけですよ。
はいはいはいはい、
まあ翻ってね、都市伝説とか陰謀論とか、まあそういうのにハマっちゃう人とかいるわけじゃないですか、はい、今日はそんな映画を
やっぱ前振りやって
る、まあもちろん前振りで
ございます、はいはい、なるほど。
今日はちょっとそんな映画、
はい、
都市伝説とか陰謀論からお話を、
なるほど、
それを扱った映画をちょっと今日は取り扱ってみたいなというふうに思ってます。まあ、前回予告しましたけどね、はい、
あ、確かにそう
やってみたいと思いますんでね、うん、週末作戦会議室、久々の対面でスタートですさあ会議を始めていきましょう。
はい、今日紹介する作品は何でしょうか。
はい、今日はですね、もうちょっと劇場公開は終わっているかと、あ、まだギリギリやっているところもあるんですが、
はい、
まあちょっと関数は1巻とかそんなレベルになってるかもしれないですが、うんうんうん、まあ映画フライミートゥーザムーンを、
フライミートゥーザムーン、
はい、
はあ、なんかあれ、
フライミートゥーザムーン、
エヴァンゲリオンの挿入歌で入ってきそう
な、あ、エヴァンゲリオンの挿入歌のフライミートゥーザムーンは、うん、この作品とも関係があります。
関係がある、
まあ元々フライミートゥーザムーンと歌があるんですけど、はい、まあ文字通り訳すならば、私を月まで連れてって、
おい、なるほど、
昔の人は言いましたと、うん、愛しているの略語は、うん、月が綺麗です、
はいはいはいはい、はい、
となると、うん、現代において私を月に連れてってと、うん、どういう意味がということを考えますけれど、
なるほど、
はい、
なんでそう落語風な
というわけで、まあ今日はフライミートゥーザムーンの話をしたいと思うんですが、はい、うんうん、この映画はですね、2024年に、うん、公開されまして、うん、主演がスカーレット・ヨハンソンさん、
う
ん、でチャニング・テイタムさんと、うん、まあ、ダブル主演 でちょっと監督、僕あんまりこの方は存じ上げないんですが、うん、グレッグ・バーランディさんが監督されて、うん、まあまあ規模もね、うん、ある大きい映画なんですけれども、うんうんうん、まあまあヒットしなかったと
しなかった
まあまあこけたと、
アメリカの映画やな、
アメリカの映画、うん、ハリウッド映画です、
はいはい、で結構まあ期待値高く見
たんだけども、
そんなに
結構日本の興行収入は、うん、公開1週間ぐらいは、まあ、ランクトップ10とかに入ってたんですけど、その後全然入らなくなって、同時公開の別の映画と比較すると一桁ぐらい興行収入が、まあ、日本、
まあ、つまり10倍違うってことですね。はいはいはいはい。まあまあ、じゃあ、
結構、
こけたわけですね。
こけてた、
なるほど、
感じがあって。
はい、
まあ、そんな映画なんですけど、うん、まあ、それについてちょっと語って、お前はあんま面白くない映画を語るのかって言ったけど、いや、まあまあ、ちゃんと見るべきところはちゃんとある映画かなと思うので、うん、ちょっとその辺を踏まえてお話をして、感想を語っていきたいなと思います。
ほいほいほい。
で、おすすめ度なんですが、うん、3です。
もうやっぱ、あんまおすすめしてないんだ。
いやいや、テレビでやってたら見 ってもいいと思うし、ネットフリとかで回ってきたんやったらまあ見てもいいかも。映画館で行くとなると、まあそんな大きくは進めないかなっていうそんな感じの映画です。
なるほど。
でも決してね、面白くないことないんよ。あ、これがまた矛盾なんだ
けど、
ね、
おすすめしないけど面白くないこともない、
う
ん、
ない、
うん、
というちょっと不思議な映画です。
ほうほうほうほうほうほう。
で、まあ、まずざっくり内容いきますね、うんうん、人類初の月面着陸にまつわる噂をモチーフに、うん、奇想天外な極秘プロジェクトの行方をユーモラスに書いたドラマであると、
はあ、
うん、なるほど。でこれ今あの映画 .com の、ね、ところを今読みましたけど、うん、もっと厳密に言うと人類は月に行っていないという都市伝説、陰謀論、
はあは
あ
は
あ、あのアポロ11号が月に降り立ったあの映像はフェイクであるという、うん、
なるほどね、
陰謀論というか、まあ、都市伝説があるじゃないですか、
うんうん、
あれを描いたドラマです。
ほー、
はい、で、この映画 NASA が協力してます。
おお、すごいね。
だから引きが強いんですよ、あの陰謀論を真正面から描く、まあ、ユーモラスに描く、
はいはいはい、
まあ、ライトコメディドラマなんですけど、うん、それを NASA 協力のもと、オフィシャル公協力のもとやっているという。
じゃ謎のリアリティがある
わけな。謎のリアリティが、
まあ、
そうそうそうそう。なんか引きは結構強いんですけど、
おうおう、
引きに対して出てきたものがというような
、なるほど、
まあ、そんな感じの映画です。でストーリー、あ、ごめんなさい、どうぞ。
時系列としてはじゃあ現代じゃなくてちょっと昔の話。
あ、もう1969年の、
おお、なるほど、ね、
はい、話です。で、これ実際アポロ11号の話をやるんですけど、うん、まあじゃあストーリー言いますね。1969年のアメリカですよと。で人類初の、まあ、月面着陸を目指す国家的プロジェクト、まあ、有名なアポロ計画から8年過ぎてたんですけど、うん、まあなんせ NASA はうまくいってなかったと、
うん、
まあ事故もあったり、うん、全然うまくいってなかったと。でその一方でソ連には先を越され、
はい、
友人、の宇宙遊泳とか、
うん、
もう先に越され、
はいはい、
NASA としてはもうあのこれ やりきれなあかん、アメリカとしてやりきれなあかんという思いもある一方で、うん、世論からはいつまでそんなに莫大な金かけとんねんというような、
はいはいはい、
そんなムードが、漂ってた頃なんですね、
うんうん、
でニクソン大統領の側近にモーという男がいんねんけど、うん、このモーっていう男が PR マーケティングのプロフェッショナルである主人公ケリーを NASA に、送り込むんよ、うん、
あ、 PR のプロフェッショナル、プロフェッショナル、
うん、は
あ、
は
あ
ははあ、でケリーはそのイメージ、メディア戦略とかイメージ戦略をどんどん仕掛けて、うん、NASA の評判とかを上げていくん、
はいはいはいはい、
アポロ計画の評判を上げていく
ん、うん、
で一方で NASA のそのアポロ計画の責任者であったらコールは、うん、まあ、これも今もう一人の主人公なんですけど、いやいや俺たち職人はこん、まあ、職人と技術者はこんだけ頑張って一生懸命やってるのに何よ軽い売り方しとんね、
はいはいはい、
でまあそのぶつかり合ってい
く、うん、
でっていう、まあぶつかり合いの中でそのアポロ計画11号はどうなっていくのかって話もありつつ、裏で動いてるモーはこれ失敗は許されんぞと、
うん、
もし万が一でも失敗することはあるんであれば、実際のね、うん、月面着陸が、うん、失敗はな、許さないゆえに月面着陸のフェイク映像を撮影しろと、
はあ、
それを、生中継で出すんだと、
はあ、
放送するんだと、
は
あ、ケリーを使って、
それはあの最悪ってこと、最悪そっちってこと、それとも最悪
そっち、ああ、まあ、物語上、まあ、あのもうこっちで行こうぜって言い出す
なるほど、ね、
前は成功確率が低いんだったら、うん、確実な物語が大事でしょ、
なるほどね、
うん、フェイクはそうだ、
ほう、
じゃあ果たしてその技術者コールと PR の専門家、ケリー、そして、政府の要人も、
うん、
この3人たちは、まあ、アポロ計画を月面着陸のフェイク映像を出すのか、
うん、
アポロ計画の11号がうまくいくのかっていうのを見せていくというような、
うんうんうん、ちょっと面白そうやけどね、
面白そうです、引きはいいでしょ、
うんうんうんうん、
ところが、
うん、
そこそこの映画
そう、
はいはい、そこそこの映画、
はいはいはいはい、
僕もなんかこれまあライトコメディであんまりねシリアスじゃないし、うん、結構面白いそうだなと思って CM 見て見たんですけど、マジでそこそこでしたと、まあ、その話をちょっとしていこうと思うんですけど、まあ、あの二言感想です、
うんうんうん、
で私もお仕事ものの映画好きなんで、うん、 まあ、定期的にお仕事もの映画紹介してると思いますけど、これ大きく言えばライトコメディなんですけど、まあ、お仕事映画としてもくくれるかなと思っていて、そういう意味ではのコメントが一つ言えば、ものづくりと物語づくりの融和って大事だよねっていう、
あ、はいはいはいはい、
まあそういう話が一つ、うんうん、でちょっとテーマ性という観点からのコメントは、神話と陰謀論のメビウスの輪だなとい う、
あ、ほ う、 ほ う、 ほう、
そんなことを思ったとい う、 ような、
神話と陰謀論はもう表裏一体というか、一歩間違えれば
っていう、なるほど、ね、まあ、そんな話もちょっと後でしていきたいなと思います、はいはいはい、でまずじゃあ作品としてどうだったかっていうのを、うん、まあ、さっきからそこそこそこそこって言ってるけど、それがどうなんやいうところなんですけど、引きはねもうめっちゃいいと思うんですよ、うんうん、さっきも言ってくれた通り、うん、人類は実は月に行ってないんだっていう陰謀論を、その当事者である NASA が、うんうん、協力のもとで映画したっていうことは、まあめちゃくちゃ目引くなと思いますと。そうだよね、うん、でそこそこって言うんだけど、じゃあストーリー、じゃあイマイチだったんですかっていうと、うん、ストーリーもね別にね悪くはないんですよ。
あ、ほう、
作品として、まあ、ウェルメイド、とてもウェルメイド、うん、よくできてるんですけど、逆にこのウェルメイドさが僕は物足りなかったところでもあるんですけど、これまで読んできたハリウッドの脚本術という、まあ、いろんな本、うんうん、脚本術の本、それを字でいく構成なんですよ。
ああ、なるほどね、うん、もうじゃ基本に忠実に作ってやって、そう、遊んでないとか、
遊んでない、
はいはい、は
い、いい意味でも悪い意味でも話の展開読めるし、
うん、
だから手堅いから裏切りはないんやけど、サプライズ感はないから、うん、ちょっと物足りになっているところもあると、
うん、
であえてその上でちょっとできいまいちだったなっていうところは、よくできてはいるんだけど、まあこういうハリウッドの脚本術にのっとると、主人公コールとケリーはまあ何らかのトラウマを抱えていて、うん、まあ、あるいは罪の意識を抱えていて、それをまあこのアポロ11号の計画を経て、解決して2人は恋に落ちてみたいな、まあそういうところなんですけど、
ああなるほど、
うん、結局なんかその辺の罪の意識とか、あのトラウマを克服するっていうところも結構急いでるよね、せきすぎてて、
はいはい、
あんまり感情に刺さんないなみたいなところ。
なるほど。
で PR の専門家ケリーは、まあ、口八丁手八丁で、あの NASA の商品とか、うん、パイロットをブランディングしていくわけ。
はいはいはいはいはい、
もう、いや、うん、あなたのオメガは初めて月に行った時計になりますみたいな、
はいはいはいはい、
ね、ブランドで金を集めたりして、
なるほど、ね、
うん、っていうのをやって、結構もう口八丁手八丁でやってて、うん、ちょっとコンゲーム的な、要は騙し騙される展開みたいなのをなんか想像させられるねんけど、うん、あんまりそういう展開はなくて、うん、
はいはいはい、
なんかもう口八丁行ったら、はい、うまくいきましたみたいなのが続くんよ、うんうんうんうん、いやちょっと物語単調になっちゃうなみたいなところがあって、うん、でここどうやって口八丁手八丁で乗り越えるんだろうみたいな、あ、場面、
うん、
でいきなりカットが数日後とか数時間後になって、うん、どうやら成功したらしいみたいな、
なるほどね、
あそこ飛ばすんやみたいな感じで、なんかね全体的な作りは丁寧だし、うん、なんかいいんやけれども、感情みたいなところがちょっとおざなりで急いでるなみたいなところもあるし、うんうんうん、これってライトコメディでしょと、うん、じゃあその騙し騙されみたいな面白さがやっぱ魅力だよねみたいなところは、うんうんうん、を期待していくと、あれそうなのもそうでもないなみたいな感じで、そこがちょっと物足りなさかなと思って思いました、うん、だからそんな映画なんですよね、うん、だからそこそこ面白いんですけど、うん、なんかすげえそこそこすげえそこそこなんです
よ。
でもう一つ物足りないって言えば、うん、やっぱりさ引きがさ、月に行ってないって陰謀論をどういうふうに乗り越えたのかみたいな、
うん、そうだよね、
うん、でそこもっと面白く描けるとこやと思うねんけど、うん、そこがねなんかね結構もう終盤の終盤でようやく出てきてみたいな感じ、まあ、最初からあの話としては上がってんねんけど、終盤の終盤出てきてっていうところで、そこの面白さもねちょっとあんまり、あ、
いかにそれをごまかしきるかみたいな、そういうドキドキ感とかはないんだっけね。はいはいはい。
でどうやってその何騙すっていうようなのをあの描いていくかっていうのを、
うん、
もうあんまりないので、はい。でまあ実際にね、本当に騙したのか、国民を騙したのか騙さなかったのかっていうのは、まあ、ちょっとネタバレなんで言わないですけれども、うんうんうん、まあ押して知るべしと、
は
あ、多分見る人は多分分かると思います、はあはあ、NASA 協力してるんですよっていう、
ああなるほどね、はいはいはい、
NASA 協力してますよ、
理解理解理解理
解っていうのはあるかなと思いまして、ね、うん、だからよくできてて、もう基本に忠実に作ってて、引きもいいんだけので、うん、要はそこそこ見れるんですよ、
うんうんうん、
だけどそこそこ以上にはならないような、そんな映画
なんかテーマの主軸は何になるのじゃ
あ。そう、
恋愛の話なの。
あ、基本恋愛の話、
恋愛の話、
恋愛の話なんですけど、ここからまあテーマの話もねちょっとしたいんですが、まあ、あの作りのところと恋愛の話はね、もう本当にね、あの誰が聞いても分かるような、型通りです。
あ、
違う立場の男女、最悪の出会い、ぶつかり合いながら、でもアポロ11号の発射のために少しずつ協力し合って仲が良くなって、いつの間にか2人の距離もぐっと近くなってくる。ところがケリーの本当のミッションは、フェイク画像を送ること、それを知った、コールはそれのことにショックをして、2人はここまで仲良くなった2人は、離れ離れ、気持ちが離れ離れ、果たしてアポロ11号はどうなるのか、
二
人の気持ちはどうなるのか。
あ、
女もアポロ11号を発射して月に行って二人をチュッチュしておしまいに決まったんじゃないかってなるやん。
確かに、あ、それはきついな。
だからそこの中身でやっぱ騙し騙されみたいなのをもうちょっと面白く描いていったりしないといけないかなと思うんやけど、なんかそこもあんまなくて、だからよくできてはいるんだけど、なんかもうちょっとワクワクさせてくれよみたいなところは、
なんかちょっとなんか大衆に対する分かりやすさを追求した結果、いやいや大衆をちょっとそのバカにした的な感じ
になってしまう。いや、バカにしたっていうとよりは、うんうん、なんかねこれはどこを強みだと思って作った映画かなと思って、だから引きだけで
い
っちゃったかなと思って、
な、ね、
そんな、まあ、ひょっとしたら NASA にもいろいろ言われたんかもしれない。面白いことしようとしたら、いやこれやったらちょっとうち OK ですいません
、はいはいはいはい、
まあ、その代わり映像的にはね NASA の本当の倉庫を使ったり、
うーん、
だからなんか作中でも出てくんねんけど、世界最大の1階建てですみたいな、
ほう、
要はロケットとか建てなあかんから、建屋はもうフロアとしては1階っていう、
うんうんうん、
あの感じで、うん、その階にも何百メーターみたいな、
はいはい、
これが世界最大の1階建てですみたいなことを言ったり、うんうんうん、まあ、ほんまに NASA 協力のもとすごいんやけど、まあまあという、うんうん、そんな感じ。
なるほど、
まあ、かといってめっちゃ感動するかっていうところでもないんで、だからすげえ中途半端なところが、
恋愛を主軸に置いちゃったんだよね。そしたらもう、まあまあね、恋愛をなんかこう NASA とか宇宙みたいな壮大なもので彩る感じになっちゃったんじゃないの。
まあそうね、そうね、うん、そうな、そうかな、そうそうな、そうかな。
ごめん、俺全然見てないから。
あ、でもテーマとしてちょっと、うん、あのまだちょっと改めて、ね、言いたいとか、うん、まあこれも2つの点から言えるかなというのが、うん、まああの冒頭の一言コメントで言ったような、ものづくりと物語作りという観点っていうのは、これ結構まあ重要な視点だなと思いましたと。あの、いや、会社で働いてたらまあまあそうだよねみたいな感じなんやけど、実は映画ではそんな語られてこなかったかなと思いました。でちょっと前にこのポッドキャストでも、まあちょっと前ってか 2,3 年前にフォード VS フェラーリっていうやつやったじゃないですか。あれって結局昔気質な職人がまあ苦心しながらまあ勝利したり、まあまあ勝てなかったりするんだけれども、それを描くという技術者まあ万歳映画というか、まあそんな話じゃないですか。で去年のエアーなんですけど、うん、エアーは最近の傾向になってるかなと思うんですけど、あの、まあ、マイケル・ジョーダンのね、うん、バッシュの話ですけど、まあ、商品のブランド価値のためにジョーダンを広告に採用するっていうお話で、あんまり商品第一線ではなかったんです、はい、まあ、つまり昔に比べるとその、まあ、偏屈な、職人かたぎの人間がいいものを作って物語的な成功を得るっていうお話ではなくて、物だけじゃダメだよと、物にどんだけ物語を付加させてそれで売っていくかみたいなところが、その単純なビジネスの実際のビジネスだけじゃなくて映画の中でも描かれてるっていうのは、まあ一つ時代の変化かなというのを一番思いました。まあこのフライミートゥーザムーンの中でも、あのコールはね技術者としてなんかみんな引きながらプロジェクトマネジメントしてんねんけど、いかにもあのいかんせん認知度とかあの人気がないと、あのアポロ月に行くことに対して、でもまあケリーがやってきて、このシリアルはあの宇宙空間でも食べれますみたいな感じで、まあ広告、まあちょっとブランド戦略というか広告戦略をしてやっぱり認知度を上げたりイメージをアップさせたりっていう、で宇宙飛行士を大胆にいろんなところに起用してみたいな、まあそういうのをやっていく。で最初はちょっと参観してるんだけど、やっぱりそういうのが結局人を集めたり金を集めたりっていうのだよねっていうのが描かれていくのは、まあ今までのものづくりのお話からすると ちょっとまあ変化かなというの
が、はいはいはい、
まあ、そういうところ点では見るべき映画かなというのが思いました、うんうんうんうん、っていうのがテーマの一つ目で、テーマの二つ目、神話と陰謀論によるメビウスの輪と、
はいはいはい、
でこの作品をもし深く見るんだったら、うん、やっぱり魅力は実はこっちじゃないかなと、
ああ、なんかそのこのテーマはいいよね、なんかね、
う
ん、
の思ってますと。でメタ的には陰謀論を扱う作品ですよと、あの NASA が協力のもとね、うんうんうん、で、あのまあ、作中の政府の人間のモーっていうのはもうソ連に先んじて月に降り立ったという物語のパワーを信じてるわけ、
うんうん、
もうこれが絶対に必要だと。それゆえに嘘を真実にするためのフェイク画像に奔走する、
うんうんうん、
まあ、ケリーを送り込んで、
うんうん、
で、まあ、ある物語が強くなればなるほどその物語の反作用として、まあ、陰謀論が生まれくるわけじゃないですか、
うん
うん、だからケリーはもう、あ、ケリーじゃない、モーはもう物語のパワーをしてて、だからこそあの神話を実話にするために、うん、偽物語を作るんだけど、強ければ強いほどその反作用として、陰謀論が生まれてくると、うん、で、まあ、実際ね今も、まあ、まだ陰謀論そのようにこだわってる人いますけど、
うんうん、
で逆にその陰謀論が出てくるから NASA 協力のもとこの映画が作られるという反作用に対する、
うん、なるほど、
またカウンターカルチャーというか反作用があって、はいはいはい、結局これ神話と、まあ、それに対抗する物語、うん、そしてまたそれに対抗する物語という、なるほど、
はいはいはい、
コインの両面、メビウスの輪がずっと続いていくなという、
そういうことね、
うん、この感じはやっぱ物語の、いや、ある程度の物語にパワーがないとこのことは起こり得ないから、
確かに、
あの面白いなっていうのがあるし、
はいはいはい、
あとこれは作中で書かれてて、あ、面白いなと思ってたのは、うん、これも作中でも言われてて、んですけど、一部の米国民にとっては月に行くことはもう許されないことなんだと信じてる人もいたと。
ほう、
それはキリスト教的な価値観で、
あ、
神学が神とか神話に接続してしまうと、
うん、
でもっと言えばその、月に行くことでなんか空高いところに行ってしまうっていうところでなんか神話を侵食してしまうんだと、
なるほどなるほど、
うん、神の領域に行ってしまうんだという懸念を抱かせるものでも、まあ、新しいんですよね。でってことは、まあ、月に行くことっていうことはそのソ連への対抗でもあるし、
うん、
神話への対抗、まあ、神様への対抗でもあって、
確かに
そういったところが陰謀論、
うん、
いやソ連側からすると、まあ、あの誰がばらまいてるかわからない、
まあ、仕掛けるよねソ連として
はね、言ってるわけねえって言うし、うんうん、まあ、熱心な、ね、キリスト教の原理主義、うんうん、原理主義じゃないかな、うんうん、まあ、信仰心強い人にとってはそんな人間が神の領域に行くなんて許されないみたいな、
うん、
そういうのが、まあ、陰謀論を生み出してしまうっていうところもあって、はいはいはい、やっぱり強い物語の耐え難い魅力、
うん、
やっぱり強い物語ってすげえなと、
うん、
やっぱこれを信じて生きていきたいなっていうのと、うんうんうんうん、それが持つ危うさ、
はいはいはい、
それを表す映画だなっていうのを改めて思って、うん、そこにもうちょっとフィーチャーしていけば、
うん、
なんかもう少しテーマ性も面白くなったかなという、
確かに、
まあ、逆にそれは NASA 協力じゃなかった方が良かったんかなって、
うん、そうやな、
思っちゃうな、
確かに、うん、そのケリーさんが広告担当やな、
そう
だ、ケリーさんは要は神話を作る人って
作る人、そう、
うん、確かに
っていうのがあの 思いました、
はいはい、
だからこの映画を見た時に普通 の映画のエンタメ映画としては、まあ、ちょっと物足りないですよ、うん、まあまあ見れるんやけども、うん、テレビでやってたら見てもまあそれなりに面白いんやけれども、はいはいはい、どこか物足りないっていうところは、うん、まあ、そのシナリオ的な物足りなさはさっき言った通りなんですけど、まあ、もう少しそのテーマ、
うん、
神話と陰謀論みたいな、まあ、神話っていう言葉は俺が使ってるだけやけど、うん、強い物語と陰謀論みたいな、うん、そこをもう少しフィーチャーするか逆にもう全部振り切ってコメディにするか、
うんうんうん、
ちょっとそこがどっちつかずだったのがこの映画がちょっと物足りないなっていうような原因じゃなかろうかという推測します。
で一歩行けたらあのすごいなんかその世にも奇妙な物語にできた可能性があるよね。
まあまあまあまあ、ま
あ、あれ本当はどっちなんだ、
本当はどっちなんだみたいなのは、ね、全然
ありえると思うし、ね、
まあ、NASA 協力になったら絶対無理やけど、だからその NASA 協力に手を出したのが良くも悪くもまあ型通りの映画になってしまうところだったかなと、
そういうことね、
思いますね、うん、からもう少し頑張ればよかったなっていう、
うんうんうんうん、
どっちかに振り切ればもうちょっともうもっとお仕事のものにするんやったらこの恋愛の要素とかなんかあんまりいらんなとかって思ったりもするし、 っていうのがちょっと思った。ちょっと、どっちつかずになっちゃった映画かなっていう印象があって。はい、そんな映画でした。
なるほど。
はい、
でも完全にそのお手本通りのやつになった結果、さほど動員がされず。
さほど動員がされず。やっぱり素直だなと思って。
はいはい、ああ、なんかそうね。
観客は。いや、それ、ちなみに、それなりには売れてますよ。
ああ、うん、うん。
ただ期待したほどにとか、その同じ週とか、同じ月に公開されたやつに比べればもう全然だったという、
うんうんうん、
そんな感じの
映画。でなんかまだなんかそれは救いだよね。そういうものがあんまり売れないっていうのはなんか救いな感じがする。
あ、そうだ。だから、ね、ちょっとまあだからその神話と陰謀論、いやもう物語のパワーみたいなところはでも面白いなと、
まあそうだね、まあ、
ここに、その陰謀論が出てくるのはもう一個多分イデオロギーとかさ、うん、ナショナリティみたいなのがあるから、うんうんうん、陰謀論がまたねちょっと盛り上がるみたいなところがあると思うんですよね、うんうん、もっとどうでもいい物語やったらそんな陰謀論まで
は
出てこへんと、
はいはい、
無視されるか黙殺されるかだと思うんだけど、うん、そういう観点から要は物語とは何であるかっていうののメタ視点でこの作品ができれば俺一番面白かったな
って思う。はいはいはいはい、確かに
月に行ったか行ってないかという物語がなんかね、うん、人の心を掴んでしまうみ
たいな。うんうんうんうんうん、確かに。
そんな映画でした、はいはい。はい。
これなんかさ、もう一段いくとさ、今これやとそのマスメディアによって神話を作る話じゃん。これって。
はいはい、
いや映画もメタ的によって映画もそうだし、
はいはい、
その広報の力で作るみたいな、はいはい、で今現代的には例えば選挙戦とか、はいはい、SNS のがデジタル空間の力でさ、はいはい、神話とか陰謀論を作ろうとしてるじゃん、
はいはい、
そういうなんか大統領選とかをテーマにしたさやつとかがなんか3年後ぐらいにまたそういう映画出てきてる。
いや多分ねこういう映画あると思うんだけどね、うん、ちょっと探してみます
ね。
でシミュレーションするんやったら、うん、まだ SNS が発達してない時代のやつの方がシミュレーションしやすいよね。
あ
どう、
はいはいはいはいはい、
物語は生まれ熱狂を生んでいくのかみたいな、ね、うん、
確かに確かに、うん、オバマ大統領が大統領になった時のなんかね話とかね、
ね、というのをちょっとね思いましたね。まあまあそんな映画で
ござい
ました
。はいはいはい、なるほど。
ということで、うん、まあなんせ陰謀論にはまっちゃダメですよ、
はい、
ダメですよじゃないな。自分の目でしっかり考えて見て考えて、
まあね、
頭で考えてね、はい、やるのがいいかなというふうに思いましたね、はい、はい、というわけで、今回はですね映画フライミートゥーザムーンという映画をですね、お届けいたしました、
はい、
ぜひね、まだ公開は一応されてるんですけれども関数も少ないので、うん、まあ、もし配信に来たらぜひ、見てみてはいかがでしょうか。今日はその話でございました。週末作戦会議室でお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、今日は、フライミートゥーザムーンという話をしてきましたけれども、どうですか、宇宙に興味ありますか。
宇宙に興味があるかって、まあなんか宇宙旅行とかはまあ一回は行ってみたい。
あ、
でもまあな、高いからな、
まあ、お金、まあお金もありますけどね、うん、訓練しない、
まあまあまあ確かに結構ね投資が必要だよね。
俺なんか最近聞いた話なんですけど、
うん
うん、トム・クルーズは、うん、次は宇宙でアクションがしたいって言って今 NASA の施設で訓練してるって話。
そうな、それこそ陰謀論ちゃうの。大丈夫、
陰謀論都市伝説かもしれんけど聞いたけどね、パリパラリンピックで、あ、パリオリンピックでねまだ出てたやん、トム・クルーズがね。
ああはいはいはい、うん、
まだあれ NASA で訓練してるやん、60とかこう60とか
な。なるほどね、
うん、
あ、そう、
タフだよね。
タフだね、
うん、
まあでももう地上ではやりたいことはやり尽くしたから、
もう宇宙かなみたいな。月行っとくって、宇宙行っとくっていう感じなんですね。
え、どうなん、行きたい将来、
宇宙。いや、俺はあんま宇宙興味ないよな。
あ、ほ
んと。まあ興味ないっちゅうことないけど、
うんうん、
むしろ深海とかの方が。
深海、
深海結構面白いよ。
え、どういうこと、
いや、深海。
あ、わかる。あ、深海。深い海ってことでしょ。
深い海、うん。なんか生物とかが面白いなと思って。
おぉ、そっちなんだ。
うん、
潜りたい、
うん、
怖ない、いや、まあ、どっちも怖いけど、いや
怖い深海の方が怖い、
うん、怖いやろ、
うん、
なんかあともう
うん、けどまあ深海で、まあ、まあ宇宙と同じようなもんや
から、まあ、同じやん、うん、基本一緒やな。なんかあの、うん、マジでその酸素がなくなる恐怖よね。
そう、うん、人間が一番、まあ、機械もちろん機械の力を使ってやけど、うん、潜って一番深いところが1万メーターぐらい。
ははははは。うんうんうん。今の技術だと
1万メーター。1万メーターぐらいまで行けねえけど、うん、なんかもっと深くになんか死骸がし、あの動物とかもいるし。
うん。ああそこに行くともう、うん、なんか未知が広がってるわけだ。
クジラの死骸が、うん、まあ死んだら落ちていくやんか。うん、海底に、うん、そこに寄生してその死骸を食って生きるワームみたいなとか。
う
ん、なんかあのゴジラ、シンゴジラの第一形態のモデルになったなんか魚みたいな、なんか白い魚みたいなとかがいっぱいいて、なんか深海の方が面白そうやなって、なんかロマンがあるなって。
確か生物がいる、
そうそう生物がいるから、そっちの方がなんか面白そうやな。
未知の発見は確かにある。そ
う、まあもちろん宇宙もねいっぱい未知の発見あると思うけど、なんか深海の方が面白いなって思ってしまう。
宇宙はなんか目に見えない感じがするよね。
そうそうそう、発見的に、ね、なんかね生物おったらなんか面白いなと思いましたという感じですね。まあまあね、うん、そんな話をしてまいりましたけれども、はい、次回予告をしましょうか。
はい、次回予告はですね、私、はい、あの
ちょっと待って、はい、次回予告はあれやな、
うんてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけて
けてけてけてけ
てけてけてけて
けてけてけてけてけてけてけて
けてけてけてけてけてけてけてけてけてけてけて
けてけてけあのベジータ編やなそれな。
じゃんじゃんじゃん。わあ。溶けてくる。なってけねめねね。
この
今の何？
それこの歌あったやん。
なってけけくる。なってねねねねねね
たんでんっていうあれ。あんま歌
ったね。多分ね誰も伝わってないと思うから大丈夫。
出てこいミラクル旋回パワーパワーパワーパワ
ーあもう歌ったらあかんけ
ど、エンディングね、エンディングね、
それ思い出しちゃった。
はいはいはいはい、うん、あということで、すいません、もうこれだけこのちょっとでもこれだけ盛り上がれるような我々テーマでございますが、ドラゴンボールの話をしたいと思います。はい、
ここの2024年にドラゴンボールを、
はい、ドラゴンボールがまあ発していたメッセージ、まあ割り出しあのメッセージ中なので、あの社会的メッセージとは何だったのかというのをちょっとあのまあ考える機会がありました。その話をちょっとしたいなと思っておりますっていうところで、はい、はい、
急げババよ週末はまた来週やってくるということでね、次回ドラゴンボールということでやりたいなというふうに思います。
はい、
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。さようなら。